お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。南米大陸、この日本から見れば裏側にある遠い約束の地に、多くの日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として、アンデスの声が日本語放送を続けて32年目、私たちは初めてリスナーの方々とお会いすることができたのです。海外短波放送がどのように聞かれていたのか、そのことを当時の貴重な記録から振り返って考えてみたいと思います。 HCJB リスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。南米のブラジル、マンモス都市と言われますサンパウロから寝台バスに乗りまして、一晩のうちにパラナ州のクルティーバに着きます。6時間かかった。本当に道がいいので、さほど疲れを感じません。また非常に豪華な寝台バスで、ほとんど横になったような感じで旅行することができました。
さすが南の方でしたから、やはり寒さを感じましたね。
クルティーバに朝の6時に着いた時にもうひんやりとして、これは寒いなと思いましたけれども、迎えに来てくださいました。クルティーバ福音ホルネス教会の梶村金次先生がすぐにホテルの方へご案内しますよというので、ほっといたしました。そのホテルの支配人が安本奈美人さんでいらっしゃいまして、その安本奈美人さんのですね、ホテル王になられるまでの経緯をずっと3回にわたってお話をお伺いしてまいりました。ブラジル生まれのナミトさんですから、お話の中にですね、ブラジル語がこう入ってくるんですね。
はい、
私たちスペイン語にも似てますし、それからブラジルに住んでいる方はもちろんそういうのも夢にしますし、いつも使っていらっしゃいますから、もうスムースに聞けるんですけども、おそらく日本やまた北米でこの放送を聞いている方たちにとってはわからない言葉が時々出てきて、親と思われたんじゃないかと思いますが、例えばジレットっていうのは、
ディレクト。
ディレクト、直接っていう意味なんですね。
ノーボーとかね、新しい。
そう、もう新しいっていうのはもう、ノーボーって言わないとこうピンとこないんですね。
そうですね、私たちからしますと、そのポルトガル語がピンとくりきますね。
それからもう、唯一っていうのは、ウニコですね。
そうですね。
ユニークな意味ですね、ウニコ。それから先週は車の事故がありましたけれども、その時に1台のトラックはアルコールで、もう1台のトラックはフモっていう、何だろうと思いましたら、フマールっていうのがタバコを吹かすことをフマールって言うんですね。タバコの葉のことをフモ。
そうですね。
で、ホテルを下見にいらっしゃった時にですね、その相手 の, ホテル の, その支配人の方が、なんでそのホテルを見に来るんですか、お客さんでもよこすんですか、うん、そのよこすということはマンだって言うんですね。
はい、
このナミトさんはもう自然にそのお客をマンダするんですかってこういうふうにおっしゃってましたけども、それはよこすんですかと。それに対してですね、ナミトさんの答えはバモサベル。
やっぱりピンときますよね。
バモサベってのはまあまあ様子を見ましょうっていう時によく使う言葉なんですね。ちゃんとした返事ができない時はもうバモサベ、まあまあ様子を見ましょうっていうふうに返事をするわけですよ。これも必ずお話の中に出てまいります。これからも今日の番組でも出ると思いますけれども、いろいろ想像をたくましくしてお聞きいただきたいと思います。今日はそのブラジル生まれの安本奈美人さんがですね、初めてふるさとと呼ばれるところの日本の方に、ご自分でいらして親戚の方たちとお会いした時のそのお話をお伺いしてまいります。
そういうお父さんのね、まあ、ルーツをこう訪ねて日本の方にいらしたことあります？
はい、行きましたよ、10年前に、はい、行きました。
どうでした？日本、自分のお父さんお母さんの町、
父のね、一番 の、 妹っていうのがね、あそこにまで生きていましてね、いやー寂しかったって言ってね、一番頼りにしてた二人の兄さんがもう自分をあれしてバラジに行っちまったもんで、まあ寂しかった寂しかった言ってましたよね。もう一番妹って言ったって、もうあの時に93か4ぐらいでしたでしょ、それでいとこっちの、その一番ちょ、あそこの日本の一番上の、そのいとこの嫁っていうのがね、二人でねブラジルに来ましたよ。それから後ね、
ブラジルに生まれて、はい、そして日本に初めて、はい、行かれたわけでしょ、
はい、でね、
はい、
散歩歩いて観光トリズムのね、あそこで日本行く切符買ってね、そしたら日本行くんだったら、あそこの何ちゅうか汽車で何ちゅうかあれでね、20日ぐらい乗ってうんと安く、ああいうそのパスがあるから、それ持ってきなさいって言ってね、7人兄弟で行ったんですよ。まあ兄弟っちゃ秀夫さんと嫁さん、まあとにかく7人行ったんですよ。でも最初手紙書いてね、こっちがここから行くかって早稲田に書いてもらってね、そして東京に着いたらね、パス忘れてるんじゃない、サンパウロに。あそこの係の人が、いやーすみませんでした、パスサンパウロ忘れましたよ。いやどうしますかって言ったんですね。の2日か3日ぐらいにも必ず来ますからね、待ってなさいって言うんですよね、東京で。そしたら福岡からね、おばさんがね、もう2日前に3日前に来てるはずだから、どうしたんだ、早く福岡に来ないのかって言ったら、おばさんから電話が来たんですよね、福岡から。もう手紙が言ってるからね、こっちから。の実はパスをね、観光の係がね、散歩で忘れたからね、それ待ってるんだよって、あ、そうかって。
来た
来た。そしたらね、おばさんがね、それじゃね、早い汽車なんだったかね、
急行、
早い汽車
の、
新幹線で来るのも飛行機で来るのもね、値段は同じだからね、新幹線で来たら6時間もかかるし、飛行機で来たら1時間半で来れるから、飛行機で来なさいって、そのおばさんが言いましたよね。うん、そうですかって、それで飛行機で空港で福岡の方に行きましたよね。1時間、そして上から見たら、まあ、山と島だけじゃないの、日本が。まあ、もう山と島だけじゃないの。まあ、よくもこんな国が世界一になれるなと思って、もうびっくりしたんですよね。平坦なとこがないもんね、地形のいいとこが。それから福岡の空港来たら、いとこが2人ね、迎えに来てましたよね、あそこへ。福岡の空港に。そしたら、まだここからこの田舎だから、今度は自動車で30分ぐらいかかったかね、あれ。そしたら、まあ、ブラジル生まれでしょ。そうすると、特別なお客さんでも来たら、もう時間が 来てるんだから、この時間になったらもう家に着くんだからって、外でこう待ってますよね、ブラジルの場合でしたら。そしてまあ握手してこうあれするでしょ、それからそのおばさんのいるところにこう行って、家はここだって言ったら誰もいないもんね、外に。おかしいなって、それからいとこがこう戸を開けてね、戸を開けてみんな7人が中に入りましたよね。そしたら畳の上にね、みんなこうやって待ってるじゃない。ああ、呼び出し。
土下座
して。まあ、呼び出し。こっちはね、ブラジルマネージャー、どういうふうに返事していくかわけわからんもんね。
ああ、表でね。
なるほどね。
そしたら表で待ってるよね、みんな。そして、こう、戸を開けたら、みんなもう、そこら辺の、おいっ子とか、めいっ子とか、もう、そこら辺のつながりの親戚たちがね、みんな、そこ
に、畳の上に座って、
畳の上で、
頭を下げて、
そうよ、まあよく、ね、まあこっちはちょっと疲れてるし、もう
何していいかわからない。
どういうふうにもう返事していいかわけわからんでしょ。ブラジルまでだし、そういう
習慣がないから。
習慣がないから。
靴を脱ぐことも、
まあ靴は脱ぎましたけどね。そしてね、あそこにあれが飾ってるじゃないの。仏様が、おお、仏様がね。はい、それで一番上の兄貴はそこに尻向けて座ってんです。そりゃいかんらしいね、話聞いてみると。ええ、まあ、
背中には置いちゃいけない
ね。だけど、後でね、それ気がついてね、まあ、なんてブラジルのダメだのと思ったでしょ、確かあれ。デジ作法というのがもうとっても、まあ、日本はこのうるさいからね、こちらは全然そういうことはわからないから。生まれたところやらね、あれ見てね、まあこっちで入ったところの場所とよく似てね、川が流れて石があってね、山がこうあって、よく、ああだからこう気に入ったんだなと思って、つくづく、
このアントニーナっていうところはね、先生、このこれからクリチバからずっとまで200キロぐらいです、
ね、95キロ、
50ぐらい、100キロぐらい行くとですね、海岸ベタなんですよ。その向かいには山があってね、海があって、川が、もう美しい滝がガーッと落ちているところなんですよ。もう私たち福岡の連中、そこに行ったらもうそこが好きになってね、そこに住みたいようなところですよ。
見てたわけ。その植民地 の100歩歩けるぐらい持ってたところ その場所が、雰囲気がね、大体似てるんですよね。だからもう立ち退きのあれが来なかったら、永久的にいてるよね、あそこに。あそこに父は確かあそこへ。
何日くらい滞在なさったんですか。日本には何日くらい。
2ヶ月いました。2ヶ月。
いろんなとこ回りましたね。
行事はもう全部、それから長崎に行きますし、広島、京都、それから名古屋から、もう北海道の方にも行きましたよね。
人がたくさんいますか。
はい、で7人兄弟でしょ。それで孫ついちゃってね。あそこに、新幹線が、これ乗っていいんだろうか、乗っていかんだろうか、確かそれはそうじゃないよって言ってる間に、もう半分乗って、半分外の側になって、いやー、それじゃあ、向こうで待ってるよって、中からこう言うから、これじゃない、これじゃない、これは間違ってるって言ってる間に、もう、そういうことが何度もありました。
食べ物などはいかがでした。まあ大体こちらでね、日本人のパパイママイもそうだから、日本的なも食べ育ってるでしょうけれども。
あそこの何て言うんですか、1週間ぐらいね、とにかく福岡に10日ぐらいいましたかね。おばさんがね、マイクロバスが、雇ってね、これで九州回りなさいって言ってね。運転手をつけてくれてね。それからまあ珍しいとこへ連れてってくれてね、あちこち。でそれから後で あちこち回ったんですけどね、京都。それから東京にね、うちの家内のね、姉さんがいるんですよ、お医者さんでね。うちの家内のね、その人もまたあちこち連れてってくれてね。
こちらにいるね、その日系、また日本人、それから日本にいる日本人、何か違い感じますか？
言葉遣いが違うと思いましたね。はい、このアクセントというか、このそれで、なんていうか、そういうその、そう。それからね、私が小さい時に習った日本語とね、今向こうで使ってる日本語が随分違うなと思って、つくづくかない。ね。とにかく昔は、まあ、うちのママたちはね、駅地って言ったんでしょ。今度は向こうじゃターミナル中心ね。それから、もう何ちゅうか、寝台地って昔は言ったんだけど、今向こう行ったらベッド中でしょ。そう、そう、
便所も言わないでしょ。便所。
そう、言わないですね。もうトイレとか、トイレとかですね。ちょうど名古屋のね、もう1ヶ月あまりいるんだから、日本にいたんだから、もうだいぶ日本のこと、言葉遣いも覚えてね。名古屋の駅はどういうふうに行ったらいいんでしょうかって言ったら、そうですね、3度目の信号を右にカーブしてください。カーブってカーブ、カーブはなんな3つ目の信号を右にカーブしてください。だから思い出してね、野球の時そういやカーブちゅうこと言ってよく野球昔見に行きよったんだけど、野球の時にカーブって言ったか。あのことだよ、ね。
それで
分
かった。
それで分かった。分かった。
で、新幹線のことをブラジル語では何て言うんですか？
トレンバーラって言うんです、ここじゃ。
トレンバーラ。
弾丸列車。
弾丸列車。
トレンバーラ。新幹線のトレンバーラ。
いい表現ですよね。弾丸列車
ですよ。面白いね、だけどね。そういう面白い、やっぱ日本に行ってると面白いって、ね、
日本は豊かな国っていうふうに言われますし、日本は世界一とかナンバーワンとか今いろいろと日本の人たちが言ってるんですけどね、はい、その点どうですか？本当に豊かな国っていう感じですか？
日本の人じゃなくて世界が認めてるんじゃないですか？そういうことは日本は一都国、うん、とにかくね、ここのブラジルのね、一番大きなテレビジョンがね、どうして日本はあんな国で世界一になるんだろうかっていう、そのレポータージュも日本に行って、ブラジルの一番レポートを日本によく知ってね、そして作ったんだよね、そのあれを。それはじゃあ録音したんですよ、とてもいいと思ってね。どこに、どうして日本がそういう素晴らしい国になるんだろうかっていう、そのレポータージュはじゃあグラバーしたんですけどね、それを。そして録音したんですけどね、そしたらね、その子供にのしつけがいいからそういう国なんだって、とにかく問題は学校っつって、学校
教育
だ、ね、教育だって。それでその若夫婦 その家庭を訪問して、そこからこういろいろ子供の日本語に甘えるっていう言葉があって、そのブラジルにはそういうトラディションがないって、甘える、その子供をそのが、はい、その子供を、とにかく子供をあれが言って、そのいや、そういうその通訳ができないっていうんです、甘える運転トラディションっていうわけ、うん、だけどその子供と親と子供の間のあれがとってもそのいいっていうわけ。ここはもう生まれたらほったらかしするから、その子供がその悪いその道に、そしてその小学校なんか、日本の小学程度は世界一だということを言ってますね、その程度は、中学程度はね。そしてもとってもその家庭がね、その子どもの教育のためということにとってもその、ね、心配するんだって、日本の努力してるって、日本のあれは、だから日本が世界一なんだということを、1時間ぐらいにわたってその録音してやるんですかね、うちで。
それを作った人はブラジル人のプロデューサー、それとも日系の人。
大きなテレビの会社なんです、うん、それを作ったのはね、うん、2つあるのは、じゃあグラス、もう一つはね、ブラジルの80年祭のね、
80
年祭の記念として、日本とブラジルの、その、 日本人がどれブラジルのためにどれだけ貢献しているかということを、それもグラブしてあります。それには、ね、バーストの卵のあれも出ますし、レジスのお茶のあれも出るし、それからあのベレンのピメンタドレイノのあれも出るしね、で移民がいかにしてブラジルで苦労したということも全部ね、もうマラリアにかかってね、奴隷のあれをブラジルが奴隷した当時にもうすぐ次に入ってきたのが日本の移民で、同じ扱い
が奴隷解放が終わって移民が来ましたけどね、イタリアドイツへ来たけども、日本人がよく農場で働いたんですよ。だからブラジルが喜んだ。
本当苦労した苦労したっ
ちゅうね。トマトはここにはなかったんですか、もともと。
あったんだけど、小さなもうトマトでね、それでそれをあれしてくれたのがこっちは組合なんだ、その改良してくれたのがこっちは組合。
トマトはね、トマトはなかったんですよね、ブラジルは。
まあその山でできたこの のなんちゅうか、
今それがまた出てきていますよ、うん、今が少しでね高いんです、その小さなトマトは、原種ね、原種があります。
ブラジルの、ね、今テレビ のドキュメントの話ですけれども、そういうふうな、まあ、見方でブラジルの人たちにこう、ね、日本人というとてもいいイメージで伝えてるわけですね。
そうなんです、そうなんです。
だからその自分 その勝ち組負け組でだいぶこの、ね、違和感がその違った感じがあったけれども、はいはいはい、今ではこのクリチバでも日本人はみんなから
外人から尊敬されてます。
とても
尊敬されてます。クリ
チバそれは日本というその経済成長を遂げた非常に豊かな国を作り上げたということなんですね。
あちは聞いたんですよね、日本行ってね、とにかくブラジルのお金の値打ちがうんと少ないでしょ、あの当時はね。で日本へ行くのは本当に大変でしたよね。でブラジルから来た場合にはもう日本に行って大変だから、日本国民の人たちは日本は裕福で、日本はどうですかって言ったら裕福ですから、いや大変なんだって言ってましたよ。やっぱり楽じゃないって言ってましたよ、日本の人は。ね、大きな、ね、デパートでね、いろいろこう買い物してるでしょ。そうするとね、アウトファランってなんだったっけ、
覚醒器、
あれでね、なんとかかんとか言うとバーッと走ってるね。どうして走ってるの、なんか売り出しやってるんですよね。
いや
いやいや、だからそ日本みんなそういうの待ってるわけよ。だからね、2000円ぐらいで買ったネクタイはね、そういうとこで500円ぐらいで買えるんです。だからそういうやっぱり日本に住んでる人たちもやっぱり生活が苦しいっちゅうわけなんですよ。安定じゃないって言ってましたよ。そしてね、まあ昔だいたい最低給料っちゅうのはないんだけどね、日本は。まあだいたい3000ドルをもらって。これ払われ払われてもう全然残らないと言ってましたよ。
3000ドルでね、
そう言ってましたよ、日本で。
入るけれども、
ブラジルから行く場合にはもうとても大変だけど、日本の人たちはどうですかって私は聞いたんです。全然その残らないと言ってました。
いくらじゃないです
ね。だから今言ったように、その大きなデパートなんかでね、なんかこう見ているようだけど、なんかラジオでじゃない、このアウトファランで何か言ったらバーッと走ってくる。何してるんだろうと思ったら、そのラジでそういうお湯を失うのが、こっちはそういうことに気をつけてないからね、知らないんだけど、そういう走ってた、そういう安いものをこう見つけてるわけや。
外から見るね、豊かさ、ものがたくさんある、新幹線がピューンと走るっていうこととね、
走ってて、見たらね、なんだこっちは2000円も払ったネクタイが500円で売れてるんだ、まあ、そういう話でしたよね。
いろいろ考えさせられます。外からものを見てね、それで表面的に解釈するのと、その中にいる人たちのね、本当の気持ちをつかむっていうのは、
もう10人ぐらいの人に聞きましたよ。その安定ですか、安定さがあるですかって、ないって言ってました。はいはいはい、楽じゃないって言ってましたよ。
どうも本当長い間ありがとうございました。 これからもクルティーバで、
足らない日本語で、
いや、このね、ブラジルでの、そのブラジルにいらっしゃる日系の方からのお話ですから、むしろその方がね、真実味があってよかったと思います。ありがとうございました。
いやいやいやと。
HCJB のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、ブラジルのパラナ州の州都クルティーバでホテルを経営していらっしゃいます安本奈美人さんにこの時間4回にわたってお話をお伺いいたしました。
今もこのホテルコンドル、そして支配人の安本さんの姿が頭に浮かびます。
本当に長い時間ですね、ずっと一気にお話をいただいたわけですけども、これ4回に分けて皆様にお聞きいただきましたが、途中で安本さんの方が私にお疲れではないですかというふうに声をかけてくださいました。安本さんの頭の中にはもう過ごしてこられた一生がですね、この走馬灯のように蘇ってきたんではないでしょうか。
日本に初めて行かれたんですけれども、その文化習慣の違いに驚かれたようですね。
安本さんがご覧になったその違いの中から私たちはいろいろと学ぶことがあったと思います。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なおEメールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。